森原でございます。2年前の選挙では大変お世話になります。しかし大事な2つの議席を1つこういう結果になってしまいました。今構造改革と称する政治の現状を見るにつけ、本当にこの選挙でどうしても日本共産党北関東ブロックで複数の議席を回復しなければならないと決意いたしております。全力で頑張る決意でございます。私は日本共産党の野党外交に携わってきました。野党外交、つまり各国政府の方々と対話と交流を広げる日本共産党の野党外交、今世界に広がっています。8月の10日にはイスラムの国パキスタンの首相が東京においでになりました。新委員長と再会を喜び合って、異なる文明価値観の間での対話がいかに21世紀の平和に大事か、こういう論議が深まり意気投合いたしました。首相は最後に、Cさん、ぜひもう一度パキスタンにおいでください、私が招待状を書きます、こう言われました。外交の上では大変まれなことであります。いろいろありますので赤旗にはそのことは書かずにおきます。しかし今共産党だからと対話を拒むような国際的な関係ございません。対話に値する考えをアイデアをしっかり持っているかどうか、ここが問題なわけでございます。その点で日本共産党の野党外交の広がりと全く対照的なのが小泉政権の外交でございます。日本は国連の安保理常任理事国に立候補いたしました。外務大臣や政府の関係者が世界中回って説得してまいりましたが、日本を支持する、積極的に支持するアジアの国は一つもないありさまでございます。近くに友人のないことを世界に印象づけた、こう書いたのが何やろう公明新聞でございます。もう少し普通の新聞もこう書いています。東京新聞でございます。東アジア外交が八方塞がりとなり、外交の幅が狭まった分、小泉政権の対米傾斜だけが突出している。これが今の日本の外交、戦後最悪の行き詰まりの状況だと言われています。その原因は極めて明白です。60年前の戦争は正しい戦争だったんだ、歴史を書き換える、そういう動きの中心にある靖国神社に日本国首相としてどうしても参拝すると言い張っている小泉首相、口では反省を言いながら行動はあの戦争が正しかったというような神社に参拝する。日本の真意はどこにあるのかと、アジアの方々が不信を抱くのは極めて当然ではないでしょうか。ちょうど60年前の8月15日に310万人の日本国民を犠牲にしてあの戦争は終わりました。しかし日本が始めたあの戦争は同時に2000万人のアジアの人々を犠牲に命を奪った戦争でもあります。8月15日は朝鮮半島では日本の植民地支配から解放された降伏施設、光がよみがえる日だと言われているわけであります。中国では侵略してきた日本軍にこうして勝利した日、抗日戦争勝利60年ということになるわけであります。戦争は二度としない、
軍隊が持たない。誓った日本国憲法をしっかりと守ることこそ、アジアの人々と心を通わせる最も確かな基盤であります。アジアの一つの国として、アジアと単に経済的な損得ではなくて、心の通った共同の発展を進めることこそ21世紀の日本の生きる道です。今現実にその道を切り開いているのは、小泉政権の外交ではなくて、確かな野党、日本共産党の野党外交でございます。戦前、軍事力で中国に、アジアに出ていかなければ日本は生きていけないんだと多くの国民が思い込まされておりました。マスコミも政党も戦争を支持いたしました。その時、戦争してはならない、侵略戦争してはならない、その声を上げて反戦平和の主張を最後まで貫き通したのは、そのただ一つの政党は日本共産党です。そのことは今、あの暗黒の時代にあっても日本に正義と良心があったことの歴史的な証となっているのではないでしょうか。そして60年経った今、自民党も民主党も憲法を変えるんだと、こう主張しています。今、憲法を守れの、その声を、願いをどの党が本当に受け止めることができるでしょうか。83年の党の歴史を通じて反戦平和を貫き通した日本共産党ではないでしょうか。日本の将来を決める大変大事な選挙です。私は9月11日の投票日まで全力を挙げて頑張り抜く決意です。ありがとうございます。お力添えをどうぞ最後までよろしくお願い申し上げます。